関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室所属の丸岡です。本日は野球の怪我についてのお話をしたいと思います。高校野球での連投問題や球数制限問題などがニュースで取り上げられ、メジャーに移籍した大谷選手のトミー・ジョン手術からの復帰報道など、野球の怪我に関連した報道は多く見られます。しかし、多くの人にとって怪我とは言葉で知っているだけでどのような状態を示すのかわからず、あやふやな認識ではないでしょうか。そこで今回、特に投手に絞り、怪我やその予防についてお話ししたいと思います。実際に野球は怪我が多いスポーツなのでしょうか。こちらのグラフをご覧ください。これは三重県で行われた高校球児300人を対象とした実態調査で得られた障害・怪我の既往歴のデータをグラフ化したものです。300人中221人に既往歴がありました。70%を超える人たちに怪我の既往歴があったということです。これは怪我が多いと言っても過言ではないと思います。そして怪我の中でも野球肘、骨折、肉離れ、野球肩の4種類が多いということが分かります。ここで注目したい点があります。骨折、肉離れといった突発的に起こる怪我と、野球肘、野球肩などの継続的なプレーの中で特定の部位に負担がかかり発生する怪我の2種類に分けられるということです。私は選手生命にも影響を及ぼす可能性があり、対処法もある後者の怪我への知識が重要であると考えています。このグラフでは野球肩と野球肘が上位に来ています。しかし、実のところ、野球肩や野球肘は投球動作に関連した肩や肘の障害の総称であり、正しく怪我自体を捉えているものではありません。例えば、肩の怪我には、炎症のようにしばらくノースローで対処できるものもあれば、腱板損傷、肩関節芯損傷など手術に発展する可能性のあるものまで様々なものがあります。このように野球の怪我に関しては多くの専門知識が必要であるという部分でも理解が難しいものになっていると思います。そこで、兵庫県辰野市にある信原病院さんへ取材を行いました。信原病院さんは、関節、脊椎、手指、リウマチなどを治療する整形外科、リウマチ科、麻酔科の専門病院です。そして、野球関連では、バイオメカニクス研究所という予防医学と生態医学を研究する部門を持ち、モーションキャプチャーを用いた動作解析なども行っています。学会などでも多くの発表を行っているなど、肩に関して国内で非常に高い評価を受けています。それでは、乾先生のご回答をご覧ください。投球障害について考え得る上で重要なことは2つあって、1つは投球動作が繰り返されることで、つまりオーバーユースにより肩、肘に障害が起きてきます。よって、多くはノースローにして休めるだけで問題が解決することが多いです。もう一つは問題となるような障害がどの動作で起こってくるかということです。踏み出し足を設置したトップの位置から腕を強く回転させる加速器、ボールリリース、その後の減速器に投球動作を分けるのはそのためです。最も力がかかるのは加速器で、この時に肩、肘ともに障害が生じるリスクが高くなります。オーバーユースにより肩、肘に障害が起きると先に述べましたが、解剖学的に負担のかかる部位がある程度は決まっていて、肩で言えばインナーマッスルの腱骨結合部や腱と腱の間、腱板側部になります。肘で言えば内側、側副靭帯です。障害部位は年齢にも左右され、成長段階にある青少年では、上腕骨筋位にある成長軟骨の損傷や、内側、側副靭帯に引っ張られて、骨片が剥がれることがあります。 実際の診断では、選手を実際に動かして再現痛を見る方法が確実で、MRI やレ線はあくまで補助診断にしかなりません。例えば、MRI で腱板損傷があっても、それは昔の傷かもわかりませんし、実際に再現させて考えていきます。以上が乾先生のご回答でした。アメリカでも近年、若い選手の肩や肘の手術が急増し、大きな問題となっています。この問題の発端となったのは、ショーケースと呼ばれるトーナメント大会の出現による環境変化です。ショーケースは毎週アメリカの全国各地で行われています。そこでいい結果を残してスカウトの目に留まり、いい大学や MLB への道を開くために多くの有望な若手選手が毎週各地の大会に参加しています。そしてインターネットの発達により有望な選手をランキング化した専門サイト、パーフェクトゲームなども登場しました。こうした環境の変化によって選手たちは少しでもいい評価とスピードガン表示を求め、無理をして投げ続けています。近年、研究によって投球障害の危険因子が判明してきました。危険因子について信原病院の田中先生にインタビューを行いました。それではインタビューをご覧ください。
統計障害の危険因子と言われているものは、投げすぎですね。投げすぎ。これは投球制限に関わってきますので、後で、説明します。で、もう一つは、球速の重視。すべての投手が、ボールの速度を上げたいと思って、野球、ピッチャーなり、これに偏ると、投球障害が発生しやすくなりますよ、ということです。あとは、野球選手は球を投げるっていうことが、必須の条件になると思うんですけど、疲労しながら投げるということと、痛みを抱えながら投げるということ。これが、手術を、に至るような投球障害に至ってしまう原因とされています。投球障害っていうのは、幅が広くて、別に手術をしなくても治るものもあれば、手術をしないと野球ができませんっていうぐらいのレベルの障害まで、様々あって、多分、この一個前のインタビューで乾が、投球禁止をすれば、投げなければ、投げるも、あの、治るものも数ありますよというふうに聞いて、てるかなと思うんですけど、実際そうで、投球禁止っていうのは、医学的な、最良の選択をするという時もかなりあり。で、投球禁止が悪いわけではなくて、投球禁止を医者からなんていうんですかね、出されてしまう投手も悪くて、それに至るまでにもっと早く何とかしとけば、投球禁止という期間がなくても、ということになります。で、最後は、僕らがこれを一番メインでやってるんですけど、あまり正しくないような投球動作っていうのが、投球障害を引き起こすことがたびたびあります。で、正しくない投球動作っていうのは、肩とか肘とかの関節に加わる負担、負荷っていうのを上げてしまいます。ですので、関節に加わる負荷をなるべく減らすような投げ方っていうのを、探したり、もう分かっていることもいっぱいあるんですけど、分かってないこともあるので、それを解明しようっていうのをやって、
このように投球肩や疲労、投球動作など様々な要因が挙げられています。しかし、投球動作を正しく行うことは非常に難しいというのが現実です。そのため、投球制限を行い、怪我を防止することが有効だと言われています。そこで MLB は、野球少年の肩や肘を守るために、ピッチスマートと呼ばれる成長期の選手に向けた投球ガイドラインを2014年に制定しました。ピッチスマートでは、それぞれの年齢別に分けられた 球数、イニング制限だけではなく、球種はストレートとチェンジアップのみに絞ることの提案や、選手が取るべき休息期間や起用方法など、様々な面で選手の安全を守ろうとしています。こちらはピッチスマートによる球数制限の一覧です。1試合の球数だけではなく、その日投げた球数によって何日休みを入れる必要があるのかなど、詳しく設定されていることがわかります。こうした影響を受け、近年日本でも選手を怪我から守るために球数制限を積極的に行うべきという論調が巻き起こっています。実際に高校野球では第92回選抜大会からの全ての公式戦で1週間に500球までというルール化を行いました。現在の野球界では怪我防止を重視する動きが強くなっています。しかし、怪我防止を行うことが選手のパフォーマンス向上に直接つながるわけではありません。むしろパフォーマンスが向上すれば、怪我をする可能性が潜在的に高まってしまいます。そのため、指導者は怪我予防とパフォーマンス向上の2つの観点から選手を指導することが求められています。怪我とその予防について、以上で卒業制作を終わります。